Spinner。眠らない街、六本木。高層ビルの一室に現れる深夜の保健室。重たいドアの向こう側、ここでは誰もが飾らない言葉で語り始める。心の声を聞き出す特別な聴診器を持って迎えるのは、酒と涙と哀愁をこよなく愛するイラストレーターの田中美咲。恋、仕事、家族、そして性のこと、一人一人で違う体と心のカルテ。 J-WAVE ミッドナイトチャイム、ようこそ深夜の保健室へ。
田中美咲がお送りしています。深夜の保健室ミッドナイトチャイム。今夜は番組に寄せられたメールをご紹介します。まずはですね、寝ている間に見た夢をレポートするあなたの夢にお邪魔しますのコーナーです。ラジオネームゴロちゃん、22歳学生の方です。私の見た夢を紹介します。夢の中で私はお客の少ないコンビニの店長でした。住宅街にある普通のコンビニです。なぜか私はコンビニの周りを森にしたいと上層部に言い出し、本当にコンビニの周りを森にしちゃうという夢でした。森の中にリスがいたことを覚えています。なんでこんな夢を見たかは分かりませんが、心の中でほんのり自然の中で暮らしたいなって思っているからかもしれません。ゴロちゃんさん、メッセージありがとうございますね。えそうなのかもね自然の中に暮らしたい、おは自然に遊びに行きたいということなのかもしれないですけれども、なんか不思議な夢ですね。コンビニの店長でこう周りを森にしたいという、ちょっと世紀末みたい。なんかあのラストオブアスってゲーム知ってますか？あの人類が結構な数滅びてしまって、それであの街がね機能しなくなったから、こう何年か後の地球という感じの舞台なんですけど、こう森があの住宅街とかそれこそコンビニであったりスーパーを侵食しているんですよね。あの人がたくさん生きてた頃よりもあの自然が戻ってきているっていう感じの景色が見れる、あのすごいいいゲームなんですけど、私はまあゲーム実況でしかねちょっと見たことないんですけど、あのそれを思い出しました。なんかそういう光景というか、コンビニの周りが全部森になった、コンビニがだんだん森にこう支配されていって、なんか一体化しちゃうんじゃないかな思いましたね。森の夢ってすごい気持ちよく起きれそうですよね。いいな。またね、ゴロちゃんさん、あの自然の中で暮らしたいとおっしゃっているので、今は割と都会に暮らしてるんですかね。ね、でもこれから寒くなってくるから、なんか自然の中で焚き火とかしたいですね。ちょっと火が見たい気持ちになります、冬になると。ゴロちゃんさん、メッセージありがとうございました。続いてはお悩みメールです。ラジオネームメグさん、25歳の方です。私は友達を作るのが苦手です。気が合いそうだなとか友達になりたいなと思う人はいるのですが、人見知りなのと自分がその人の好奇心の対象になれるか自信がなくて、自分から踏み込んだ話ができないのです。その結果、友達まではいかない知り合いくらいの距離感に落ち着いてしまいます。社会人になってから友達を作るのって難しい。どうすれば親しい友人関係を築けるでしょうか、とのことです。メグさん、メッセージありがとうございます。ねえ、 大人になって友達を作るっていうのはなかなか難しいものなんですかね。そう、まあでも確かにどうなんでしょう、皆さんはどういうきっかけで大人同士友達になっているのかな。私は仲いい友達といえば東京で一緒に暮らしている同居人の染谷フニムさんがですねいるんですけど、まあ、その人とは10年来ぐらいの仲でして、大学生の時から知り合って今一緒に暮らしているっていう感じなんですけれどもね。でもやっぱりここまでの親しさをこう築いたのっていうのはまあすごい長い時間一緒に過ごしたっていうのもありますけれども、なんだろうね、でもその深い話ができれば良いっていうものでもなく、なんか会話になるなって、会話がすごい成立するなっていう人自体が結構少ないと思うんですよね。大人になると特に自分のこだわりとか相手のこだわりとかもどんどんいろんなものを知って強くなっていくので、だからねだんだん話がガッと合うとか馬がグッと合うみたいな人が少なくなっているような気もします。うん。でも大人になってから友達になった人の方がこう無理やりあるクラスの中で知り合ったみたいな、そういうそのくくりがないので、すごく自由な友達として、職種もね立場も全然違う、年齢も全然違うような友達が増えて、私は大人になってから友達になる人の方がまあ最近は多いかなと思うんですけれども、メグさんは自分がその人の好奇心の対象になれるか自信がないくて自分から踏み込んだ話ができないとのことなんですけれども、そんなにね相手のことがこうすごい知りたいから友達になるっていうわけじゃないと思うんですよね。この人なら落ち着いて話ができるわとか、そんなに好奇心の対象になるような人って一緒にいたらハラハラしそうだし、なんか友達ってもうちょっとちょうどいい距離感な気がするので、そんなにこういやこの人の好奇心の対象で常にいなくては、面白い体験をして話のネタを常にストックしなくてはみたいな、そんなプレッシャーに感じることはないと思いますよ。25歳というメグさんの年齢もちょっとなんかそうさせるのかな、こう焦ってしまうというかね、ちょうどなんかこう社会人になって何年か経って、その学生時代の友達ともちょっと疎遠になってくるタイミングでもあり、こう社会で新しい出会いもありっていう、なんか出会いと別れの年齢な気がする25歳って。だからすごい人の好奇心の対象にならなくてはっていう風に焦ってしまっているかもしれないけど、もっと時間が経つとなんか急にあの人から連絡があったとか、あ、急にあの人にちょっと連絡取ってみようみたいなことが起きてくるので、だから知り合いくらいの距離感の人がたくさんいるのはすごく素敵な未来に満ち溢れているということでいいんではないでしょうか。焦らずね、その話が合うなぐらいの人とじわじわと関係性をこう作ってみてはいかがかしら。メグさん、メッセージありがとうございました。さあ始まりました、田中美咲の6畳一間。大勢の目に触れたものから人知れずこっそりと楽しまれたものまで、イラストレーター田中美咲の作品を作者自ら紹介します。この時間は番組スタッフと一緒にお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは美咲さん、今夜の1枚は
スプラトゥーン3始めました。 でございます、
はい
はい、始めました。
スプラトゥーンとはから聞いていいですか？
はい、スプラトゥーンとはですね、任天堂から出たあのゲームでございまして、ワンツースリーが出ております。でその3ですね、最近発売されたものなんですけれども、まあなんかイカのキャラクターとタコのキャラクター3ではどちらか選べて、
うん、
でいろんな武器を持ってね、ペンキのようなものでこう陣地を塗っていく、色を塗っていって、多く塗れた方が勝ちっていう感じのゲームがメインとなっております。
うーん、
はい、
それを美咲さんが絵にしてるんですよね。
そうなんです、珍しくファンアートを描きました。うん、スプラトゥーンのね、世界はですね、非常にキャラクターが可愛く、あとは洋服とかもねすごい可愛いんですよ、うん、
いや私本当ごめんなさい、知らなかったんですけど、この、うんうん、このゲームのことを、
はい、
でも今日美咲さんに聞いて、さっき今ホームページとか見てたらめちゃめちゃおしゃれで、
ね、
着てるこうファッションとか、はい、ちょっとした靴とか、そう細かいとこまで、
そう
おしゃれですよね。
そう、それで欲しいね、キャラに着せる欲しい服っていうのがあって、
うん、
それがなんかね、こう女子高生みたいな、高校生のなんかこうカーディガンと、あとルーズソックス の, ローファーみたいなもののセットがありまして、それが非常に可愛くってですね、欲しいんですよ。でそれはゲーム内ではこう購入できなくて、
うん、
スイッチにこう特典というか後付けできるアミーボっていうのがあって、それをこうアミーボを別で買って設定すると、その制服のね、アイテムが手に入るっていう感じなんで、買えば手に入るんですけど、
うん、
なんかちょっと買うかどうか迷っているところでありまして、で私は買うかどうか迷っているものを昔から絵に描きがちなんですよね。
一回描きながら冷静になるみたいな。
そうなんです、絵に描いてちょっと物欲を発散するっていうことを昔からちっちゃい頃から本当によくやっていまして、で今回のスプラトゥーン3のファンアートもそういった経緯でイラストにしました。
うーん、これ女の子がこう書いてありますけども、
はい、
影がイカなのはそのイカのキャラクターだから、この影がイカの形なんですか？これ
そうなんです、なんかイカの形になったり人間の形になったり変幻できるんですよね、そのキャラクターが、うん、だからこうちょっとインクなのか影なのかわからないものがイカの形をしていて、うん、この女の子はこうイカにもなれるんだよっていうのを暗示しておりますね。はい、すごい上手に描けたなって自分でも思います。
なんか変身の対象がこうイカっていうところがなんか、
ね
ね、いいですね。
そうなんですよ、多分なんか墨を吐けるからイカのキャラクターになったのかなっていうところもありまして、うん、なんかそういうその気の利かせ方というか、
うん、
なんかゲーム全体のコンセプトがすごい好きだなと思っていて、
うん、
よくできてるなっていうところですね。
は
い、
そのキャラクターのその、まあ、装いだとか設定だとか、うんうん、あとまあ背景だとかっていうのはなんか美咲さんこうイラストレーターとしてこうちょっとこう面白いなとか参考になるなみたいな見方もするんですか？
そうですね、でも本当に私スプラトゥーン3から始めたので、ちょっと続いてる要素みたいなのはわからないことが多いんですけど、なんかねスプラトゥーン3のファッションとかが結構90年代というか2000年代初頭みたいな感じの、うん、サイバー感を含めておりまして、であとなんかキャラクターのこう手足が大きいのがなんか何でしょう、なんて言えばいいのかな、パラッパラッパーみたいな感じで、
あ
懐かしい
懐かしい、
うん、そうなんか可愛いなっていう風に思っていて、なんかその感じは私のなんかイラストでもちょっとこう こうファンアートなので出せればいいなと思って、うん、あの今回のイラストはちょっと足大きめという感じですかね、うんうん、でまあなんかイラストレーターとしてスプラトゥーンのこの世界観っていうのはまあ本当に私は すごい好きなんですけど、音楽とかもあの良くて、で戦うステージみたいなものもすごい凝っているので、あとはなんかステッカーとかもね、あのゲーム内で貼れたり変えたりするんですよね、
うん、
だからそのなんかちょっとストリートっぽい文化みたいなものも反映されていて、うんうん、絶対にこうイラストで影響されるだろうなっていう感じはあのしました。色使いとかあの服の感じとかね、うん、はい、なんかやっぱり色をたくさん使ってるっていいなっていう風に思ったりしましたね。
真夜中だから話せる体のこと心のこと、 J-WAVE ミッドナイトチャイム公式サイトとインスタグラムは24時間オープンしています。あなたの悩み、番組へのメッセージお寄せください。来週もイラストレーターの田中美咲が深夜の保健室でお待ちしています。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント、私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ボントは毎週水曜日朝5時に配信、ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。